神様は40歳ではなくて80歳になってからのモーセを選び、あの出エジプトという考えられないほどの壮大なご計画を成し遂げてくださいました。明らかに神様が人を用いようとされる場合、私たちが一般に考えるような基準ではなく、神様の基準でもって人を選ばれます。では神様が、いや神様に用いていただくためにはどんなことを私は心がけるべきなんでしょうか。そのことを私たちは前回に続いて、この出エジプト記の3章1節から12節までを通して学んでいくわけです。今日のテキストは出エジプト記の3章1節から12節までです。前回に続いて今日も1節から12節まで初めにお読みしたいと思います。モーセはミディアンの祭司で彼の宗徒イテロの羊を飼っていた。彼はその群れを荒野の西側に追っていき、神の山ホレブにやってきた。すると主の使いが彼に現れた。芝の中の火の炎の中であった。よく見ると火で燃えていたのに芝は焼け尽きなかった。モーセは言った。なぜ芝が燃えていかないのか。あちらへ行ってこの大いなる光景を見ることにしよう。主は彼が横切って見に来るのをご覧になった。神は芝の中から彼を呼び、モーセ、モーセと仰せられた。彼は、はい、ここにおりますと答えた。神は仰せられた。ここに近づいてはいけない。あなたの足の靴を脱げ。あなたの立っている場所は聖なる地である。また仰せられた。私はあなたの父の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。モーセは神を仰ぎ見ることを恐れて顔を隠した。主は仰せられた。私はエジプトにいる私の民の悩みを確かに見、追いつかう者の前の彼らの叫びを聞いた。私は彼らの痛みを知っている。私が下ってきたのは彼らをエジプトの手から救い出し、その地から広い良い地、父と蜜の流れる地、カナン人、ヘテ人、エモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人のいるところに彼らを登らせるためだ。見よ、今こそイスラエル人の叫びは私に届いた。私はまたエジプトが彼らを虐げているその虐げを見た。今行け。私はあなたをパロのもとに使わそう。私の民イスラエル人をエジプトから連れ出せ。モーセは神に申し上げた。私は一体何者なのでしょう。パロのもとに行ってイスラエル人をエジプトから連れ出さなければならないと。神は仰せられた。私はあなたと共にいる。これがあなたのための印である。私があなたを使わすのだ。あなたが山を、あなたが民をエジプトから導き出すとき、あなた方はこの山で神に仕えなければならない。前回まず初めに私たちが学んだこと、それは私たちの罪を神様の前に正しく清算するということでした。なぜなら、何でした？なぜなら、誠の神様とは清い聖なる存在でいらっしゃるからです。神様が聖なるお方でいらっしゃるから、その神様に用いられるためには私たちも清くなければならない。それは私たちが神様に用いられるために決して避けることもできないことなんです。私たちの罪を清算するために必要なこと、その第一番目のステップは罪の許しです。言い換えると救いを自分のものにすることでしたわね。神様はそのために今から約2000年も前に私たちの罪の身代わりとすべくイエス・キリストをこの地上に送ってくださったんです。この救い主イエス・キリストを自分の神様として信じる以外に罪の許しも永遠の裁きからの救いもありません。すべての人にはこの救いというものが必要なんです。では信仰を持って罪許されてさえいれば、それだけで良いのかというと、そうでもありませんでした。信仰のゆえに、罪の許しが与えられた私たちクリスチャンも、日々の罪の清めというものが必要でしたよね。だから、私たちは罪を許された後でも、日々自分自身を見つめ直し、神様の前に正しくない思いや行いがあったなら、それを神様に告白して許していただくんです。 実に生産式もそのためにあると言っても過言ではありません。生産式で私たちがパンや杯を食べることによって、飲むことによって、何か神様がそういった形で祝福を与えてくださるのか。パンと杯を私たちがいただくことがなかったら、神様が与えようとしておられるその祝福の一部分でもいただくことができないのかというと、そうではありません。第1コリントの11章の28節に、ですから、一人一人が自分を吟味して、その上でパンを食べ、杯を飲みなさいと。いうふうにあります通りに、私たちはパンや杯をいただくときに、他人ではなくて自分自身を吟味するんですよね。イエス様の十字架と、あの犠牲を覚えて、イエス様の復活を覚えて、自分の今の歩みがそれにふさわしいものであるかどうかっていうのを、自分自身を吟味するんです。そして、もしそれにふさわしくない部分があるなら、それを私たちが悔い改めて清めていただくことによって、神様は私たちをもっと清めてくださるし、祝してくださるんですよね。神様に用いられるために必要なその第2番目のこと、それは神様に従うことです。当然といえば本当に当然のことですけれども、神様の御心に、つまりは聖書の御言葉に従うということです。私たちクリスチャンは、この神様のしもべです。そのことは皆さんがこの神様を、イエス様を信じたときに、それも同時に受け入れられたはずです。ですから、聖書が教える本当に救われた信仰者というのは、神様の御心を行おうとし、神様の御言葉に従おうとするんです。必ずそこには信仰を持つ前とは違う、何らかの変化があるはずなんです。行いが伴うんだということを御言葉は教えるわけです。それはこの聖書が教える神様を自分の信じ、使えるべきお方、つまりは自分の主人であるということを受け入れているからなんです。そして最後の第3番目のポイントを今日私たちは皆さんと一緒に学んでいきたいと思うわけですけれども、私たちが神様に用いられるために必要なのは、神様に用いられることを喜びとするということです。実はこの点こそが、モーセにはなかなか勝利できなかった点でもあり、今もなお多くの信仰者の皆さんが容易に勝利できない点ではないかなというふうに思います。まずちょっと神様とモーセの会話に目を留めてみたいと思います。今日のテキストの7節から11節まで。主は仰せられた。私はエジプトにいる私の民の悩みを確かに見、追いつかう者の前の彼らの叫びを聞いた。私は彼らの痛みを知っている。私が下ってきたのは彼らをエジプトの手から救い出し、その地から広い良い地、父と蜜の流れる地、カナン人、ヘテ人、エモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人のいるところに彼らを登らせるためだ。見よ、今こそイスラエル人の叫びは私に届いた。私はまたエジプトが彼らを虐げているその虐げを見た。今行け。私はあなたをパロのもとに使わそう。私の民イスラエル人をエジプトから連れ出せ。モーセは神に申し上げた。私は一体何者なのでしょう。パロのもとに行ってイスラエル人をエジプトから連れ出さなければならないとは。また今日のテキストのそのすぐ後ですけれども、13節、14節。モーセは神に申し上げた。今私はイスラエル人のところに行きます。私が彼らに、あなた方の父祖の神が私をあなた方のもとに使わされましたと言えば、彼らはその名は何ですかと私に聞くでしょう。私は何と答えたらよいのですか。神はモーセに仰せられた。私はあるというものであるという、あの有名な部分になるわけです。そしてその後少し飛ばしましてですね、4章の1節ご覧ください。4章の1節、モーセは答えて申し上げた。ですが、彼らは私を信ぜず、また私の声に耳を傾けないでしょう。主はあなたに現れなかったと言うでしょうから。つまりモーセは、イスラエルの民は私を信じないでしょう。そんな風に神様に申し上げるんです。すると神様はじゃあモーセを通して三つの印ができるような、そんな風にしてくださるんです。三つの奇跡ですよね。 まず第一番目にはモーセの持っているその杖が投げると蛇になる。それを掴むともう一度杖に戻るというものでした。二番目はモーセの手が雷のようになる。白く病気になったような状態になり、それをまた衣に入れるともう一度また健康な手に戻ったりという、そういうふうな状態になる。三つ目はナイル川から汲んだ水が地面の上で血のようになるっていう、そんな三つの奇跡を神様はモーセを通して成してくださるんです。そしてその後ですけども、4章の10節から14節、モーセは主に申し上げた。ああ主よ、私は言葉の人ではありません。以前からそうでしたし、あなたがしもべに語られてからもそうです。私は口が重く舌が重いのです。主は彼に仰せられた。誰が人に口をつけたのか、誰がおしにしたり耳しにしたり、あるいは目を開けたり盲目にしたりするのか。それはこの私、主ではないか。さあ行け、私があなたの口と共にあってあなたの言うべきことを教えよう。すると申し上げた。ああ主よ、どうか他の人を使わせてください。すると主の怒りがモーセに向かって燃え上がり、こう仰せられた。まあ、こんな風なやり取りがあって、やっとこの後モーセは、まあ、ある意味観念をするわけです。ここで皆さんに考えてもらいたいことっていうのは、モーセは自分と話しているそのお方を本当の神様である、そんな風にはわからなかったんでしょうか。違いますよね。じゃあその今話してくださっているその神様がどんなことでもおできになる全能者であるということを彼は信じられなかったんでしょうか。それもちょっと違いますよね。モーセは残念ながら自分が用いられたくはなかったんです。特に出エジプトなどという大きな神様の御業に対して、そういったことはまずこの3章の11節の言葉、私は一体何者なのでしょう。パロのもとに行ってイスラエル人をエジプトから連れ出さなければならないと、っていうそのモーセの言葉や、また4章の13節の、ああ主よ、どうか他の人を使わせてくださいと、そんな風なモーセの発言を見ると明らかです。まず間違いなくモーセというのはイスラエルの民たちがエジプトから脱出できることを願ってはいたでしょうけれども、それは自分自身の以外のもの、自分以外のものが用いられてであってもらいたかったんです。確かにモーセは自分の同胞であるイスラエル人たちが、そのエジプトで虐げられて、多くの人たちが苦しめられて命を失っているその様を見て、何とかしてあげたい、何とか彼らがこのエジプトから約束の地カナンに脱出できることを彼は間違いなく願ってたはずです。けれども、そのために自分が一番に用いられて、自分が第一線に出てきて、その働きを、まあ、あえてするというふうに言わせてもらうけども、働きをしたくはなかったんです。けども実はこういったことっていうのは私たちもよく経験したりまた考えたりすることじゃないでしょうか。例えばこんなことです。今までずっとこういった奉仕をやってきた、その同じ奉仕だったら喜んで続けてさせていただきますけども、新しい奉仕はちょっとね、簡単な奉仕だったらいくらでもやらせてもらいます。でも難しい奉仕、何かいろんなことをまた一から考えて、普段やり慣れていないような奉仕はちょっと、責任のある奉仕は誰か別の人に、もっと霊的な人に、もっと信仰歴のある人に、そんな風に自分では躊躇してしまって、いや別の人に別の人にって思ってしまうことって私たちないでしょうか。確かに神様に用いられたい、そんな風に考えることは必要です。それに対して皆さんも同意してくださるでしょう。でもそれは分かってはいても、なかなかそれができないっていうのが私たちの本音ですよね。じゃあ一体どうしたら人は神様に用いられることを 喜びを過ごすことができるんでしょう。積極的に神様に用いていただこうと、そんなふうに考えることができるんでしょう。まず第一に自分の無力さを思い知ることです。ただ単に知るっていうことよりも思い知るということが必要だと思います。この出エジプト記3章の時点、80歳であった時のモーセは自分にはできない、そんなふうに考えておりました。けれども、じゃあその40年前、40歳の時のモーセはどうだったんでしょうか。実は新約聖書にそのことが書かれているんです。使徒の働きをご覧いただきましょうか。新約聖書の219ページになります。使徒の働きの7章の22節以降です。そこの箇所をご覧くださいますと、こんなふうに言葉を教えるんです。聖霊によって語っていたステパノのモーセに関する言及がここにあります。22節以降、モーセはエジプト人のあらゆる学問を教え込まれ、言葉にも技にも力がありました。40歳になった頃、モーセはその兄弟であるイスラエル人を顧みる心を起こしました。そして同胞の一人が虐待されているのを見て、その人をかばい、エジプト人を打ち倒して乱暴されているのその人の仕返しをしました。彼は自分の手によって神が兄弟たちに救いを与えようとしておられることを皆が理解してくれるものと思っていましたが、彼らは理解しませんでした。翌日彼は兄弟たちが争っているところに現れ、和解させようとして、あなた方は兄弟なのだ、それなのにどうしてお互いに傷つけ合っているのかと言いました。すると隣人を傷つけていた者がモーセを押しのけてこう言いました。誰があなたを私の支配者や裁判官にしたのか。昨日エジプト人を殺したように私も殺す気か。この言葉を聞いたモーセは逃げてミディアンの地に身を寄せ、そこで男の子2人を設けました。40年経った時、ミツカイがモーセにシナイ山の荒野で芝の燃える炎の中に現れましたという、まあ、ここから今回のそのテキストの部分になるわけですけれども、先ほどお読みしました25節に何とありました？25節、彼は自分の手によって神が兄弟たちに救いを与えてようとしておられることをみんなが理解してくれるものと思っていましたというふうにあるんです。40歳の時、モーセはこの自分自身が神様によって用いられることによってイスラエル人たちに救いが与えられる、みんなもそう理解してくれる、信じてくれる、そんなふうに考えてたというんです。ここで言われているその救いというのが実際どういった意味なのか、詳細については分かりませんけれども、しかし明らかにその当時のイスラエル人たちが願ってたこと、また必要であったことは、あの大きな国エジプトっていうその国からの救いでしたよね。エジプトから受けているその圧政からの救いでしたよね。また前回にも見たんですけれども、創世記の15章の13節、創世記の15の13、もしあれでしたらそのまま聞いてくださったらいいと思いますけれども、創世記の15の13にこのようにあるんです。前回神様がアブラハムに契約してくださったの約束の中にこんな言葉があるんです。そこでアブラハムに仰せがあった。あなたはこのことをよく知っていなさい。あなたの子孫は自分たちのものでない国で寄留者となり、彼らは奴隷とされ400年の間苦しめられようと。なんとアブラハムの子孫、イスラエルの民たちが外国で奴隷とされるんだ、苦しみを受けるんだということがもうこの時点で予言されていたんです。まだそれだけではなくて、その期間が約400年であるということまでその先祖アブラハムに予言されていたんです。アブラハムというのはモーセが生まれる500年600年前の人物です。ひょっとしたらモーセはこの時神様がアブラハムに話してくださった予言の言葉を知っていたんじゃないでしょうか。いや、十分知っていたという、知っていた可能性があるというふうに考えるべきだと思います。そしてもしモーセがこの予言を知っていたんだったら、自分の生かされているこの今の時代こそ、神様がアブラハムにおっしゃったあの400年に近いということを理解してたはずです。神様、ひょっとしたら自分を 用いようとしておられるかもしれない。そんな思いがモーセにはあったんじゃないでしょうか。けれども皆さんもよくご存知の通り、神様はその時のモーセを用いようとはなさいませんでした。神様が選び、用いようとされたのは、また用いられたのは、それから40年も経って、体力だけでなく、自信さえもなくしてしまった。そんなモーセだったんです。その時のモーセの気持ちを、またモーセの置かれていた状況を説明するために、この出エジプト記の3章の1節の言葉があるんです。ちょっとそこの方をご覧くださいませでしょうか。出エジプト記の3の1。モーセはミディアンの祭司で彼の舅、イテロの羊を飼ってたという、そんな説明があるんですけども、この時モーセが誰の羊を飼ってたかということは、この時のモーセの飯とは全く関係のない話ですよね。けれども、この記事があるということによって、その当時のモーセの置かれていた状況や気持ちっていうのをある程度させることができるんです。モーセは自分自身の羊ではなく、自分の奥さんのお父さんの羊を飼ってたわけですよね。そのことがあえて書かれてるんです。時々日本では松尾さんとかっていうふうに言われる、そんな状況がありますけれども、そんな状況にモーセあったわけです。また彼は羊飼いをしておりました。この当時エジプト人たちにとって羊飼いというのは忌み嫌われているような、忌み嫌われた職業であったんです。創世記の46章にこんな風な見言葉があるんです。羊を飼う者はすべてエジプト人に忌み嫌われているからです。羊を飼う者はすべてエジプト人に忌み嫌われている、創世記の46章の34節の見言葉です。この時のモーセ、彼は40歳の時のモーセとは違い、自信に満ち溢れているモーセではありませんでした。自分にはできない、その状態でした。でもそれが実は神様の前には必要なんです。私たちは本当は弱いくせにすぐに傲慢になってしまいます。自分に少しでも自信があると、どうしても自分の力で、自分の方法で神様に頼らないでやろうとしてしまいます。神様に頼ろう、神様に信頼してやっていこう、御言葉をしっかりと覚えて、御言葉を一つ一つ実践していこう、そんな風には思わないんです。実はこの40歳から80歳までのモーセの40年間というのは、そのモーセに自分の力のなさを思い知らせるための神様の訓練でもあったんです。おそらくそれだけではなく、忍耐力をつけさせるため、また力のないようなものに対する思いやりや、また感情的に神様に従っていくっていうのではなくて、しっかりといろんなことを知った上で神様に従っていくっていう、そういうふうなことを訓練される時にもなったのではないかと思いますけれども、間違いなく神様っていうのはご自分の民を訓練される方です。そうですよね。そしてそれは多くの場合、様々な試練や迫害、あるいは挫折といったものを用いてなされます。皆さんも経験がありますよね。多くの失敗や挫折、また苦い思い出というものが、けどそういったものがあって今の皆さんがあるわけです。そうですよね。そういった挫折や苦い思い出というものが大きければ大きいほど、それは皆さんの例えば人格を形成するという部分にあっても深く関わっているはずです。そんな苦い思い出やそんな挫折がなければ今の皆さんはありえなかったんです。違った皆さんになっているはずです。でも実はそれが皆さんに必要だったんです。詩編の作者も過去苦しみにあったことをこんな風に明かしています。119編で、苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれで神の掟を学びました。詩編の119編の71節です。 またパウロも有名な部分ですけども、こんな風に証ししてますよね。第2コリントの12章の7節以降。そのために私は、高ぶることのないようにと、肉体に一つの棘を与えられました。それは私が高ぶることのないように、私を打つためのサタンの使いです。このことについては、これを去らせてくださる、これを私から去らせてくださるようにと、三度も主に願いました。しかし主は、私の恵みはあなたに十分であるというのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私は、キリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで、私の弱さを誇りましょう。確かに、苦しみや失敗、また挫折。挫折っていうものは、私たちにとって喜ばしいものではありません。でも、間違いなく私たち知っていることっていうのは、そういった形でしか学べないこともあるんですよね。神様はそういった試練を私たちに与えることによって、私たちをより精錬してくださるんです。成長させてくださるんですよね。どうしたら人は神様に用いられることを喜びとすることができるんでしょうか。その第2番目のポイント、それは、すべてのことに神の時があるということを受け入れることです。神の時があるんだ。今日のテキストの3章の7節、そこをご覧くださいますと、主は仰せられた。私はエジプトにいる私の民の悩みを確かに見、追いつかう者の前の彼らの叫びを聞いた。私は彼らの痛みを知っている。こんなふうなことを神様はモーセに対しておっしゃるんですけども、神様はイスラエルの民の悩みをもう十分前から知ってました。彼らの叫びをもう遥か前から聞いてました。彼らの痛みがどれほどの痛みなのかというのをもう十分も分かってましたよね。40年以上前から、80年以上前から。だってモーセも危うく殺されかけたわけですよ。もっともっと前から神様はそのことを知ってらっしゃったんですよ。また9節ご覧ください。見よ、今こそイスラエル人の叫びは私に届いたって。私はまたエジプトが彼らを虐げるその虐げを見たって。今こそその時だって言うんです。今こそが神の技を成す時、今こそが神が私が彼らの祈りに応える時だ。そんな風に神様はおっしゃっておられるんです。神様がちゃんと最適の時、神様の時というものを定めておられるんです。もちろん我々人間からするとなかなか祈っても、なかなか願ってもという風になると思います。だって年数を考えてみても、今の私から見ると聖書の言葉を読んでいると思う。40年であると100年であるとあっという間です。けれども、その当時、その中にいた人たちからすると、40年、80年というのは、それこそ祈り続けている時ですよね。多くの人たちが祈り続けてて、その祈りが神様に応えられる前に、亡くなっていったんです。けれども、それが必要なんです。神様の定めておられる最善の時というのがあるんだって。これを今の私に適用すると、じゃあ、神様の時っていうのがあるんだから、何事も待ってたらいいんだって。そうなるかというと、決してそうではないと思います。というのは、この当時、特にモーセに対して与えられた使命、モーセに対して与えられた命令っていうのは特殊なものでしたよね。っていうのは、今この時にイスラエル人を、エジプトから連れ出すために、その王のもとに行って、話をしなさいというわけなんです。いつもいつもそれをしなさいって神様はモーセにおっしゃってたかというと、そうじゃないですよね。今がその時だっていうふうにおっしゃっておられるんです。けれども、私たちはその点は違うと思います。私たちはもう語るべき言葉が与えられてるんです。今私たちは語らなければいけないんです。聖書を見ても、例えば第二テモテの4章でこうあります。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。寛容を尽くし、絶えず教えながら、攻め、戒め、また進めなさい。というのは、一 人々が健全な教えに耳を貸そうとせず、自分に都合の良いことを言ってもらうために気ままな願いを持って次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め、真理から耳を背け、空想話にそれていくような時代になるからですって。第二テモテの4章の2節から4節を読みしました。またガラティアの6章の9節10節でも、ガラティア6の90でも、善を行うのに相手はいけません。失望せずにいれば時期が来て刈り取ることになります。ですから私たちは機会のあるたびに全ての人に対して、特に信仰の家族の人たちに善を行いましょうと。私たちは語り続けないといけないんです。御言葉を語り続け、また御言葉に従い続けなければいけないんです。それに対しては神様の時があるんじゃないんですけれども、そうしていくときに、私たちがそれをし続けていくときに、神様が最善のときに、最善のことっていうのを成してくださるんです。ですから、この御言葉が教える通りに、私たちは失望せずに正しいことをし続けるっていうことです。それが大事なんですよね。そうしていくときに、神様は間違いなく神様の義にかなった、神様の清さにかなった、また神様の愛と、憐れみにかなった、そのことをなしてくださるから、それを信じて従い続けていけばいいんです。最後、じゃあどうすれば人は神様に用いられることを喜びとすることができるのか。それは神様がいつも共にいてくださっているということを覚えるということです。いつも神様は共にいてくださっているということを覚える。神様があなたをここまで教え導き出し、そして最善を出し、ここまで訓練してくださったんです。この神様からの命令に対して躊躇するモーセ、そのモーセに対して主がこんなふうにおっしゃっておられます。3章の12節、神は仰せられた。私はあなたと共にいる。これがあなたのための印である。私があなたを使わすんだ。あなたが民をエジプトから導き出すとき、あなた方はこの山で神に仕えなければならない。これは主がモーセに対して与えてくださった言葉ですけれども、しかし私たちも主から同じような言葉というのを与えられていますよね。多分皆さんいくつかこう頭の中で思い浮かんでいらっしゃったと思いますけれども、例えばヨハネの福音書の14章の御言葉、ヨハネの14章の16節以降の御言葉、私は父にお願いします、そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためです。その方は真理の御霊です。世はその方を受け入れることができません。世はその方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。私はあなた方を捨てて孤児にはしません。私はあなた方のところに戻ってくるのです。今イエス様を信じ救われたクリスチャンには全員助け主であられる聖霊なる神様が共にいてくださっているんです。この聖霊なる神様により頼んで生きていくときに、神様は皆さんを用いてくださるんです。またイエス様はいつか必ず私たちを迎えに来てくださいますよね。そうはっきりと御言葉には約束されています。前回の学びで見たように、この神様というのはアブラハムに対して契約を結んでくださった神様です。どんなふうな契約だったか皆さんよく覚えていらっしゃいますよね。生き物を真っ二つに裂いてその間を通るという契約でした。その意味することっていうのは、もし自分がこの契約を、また約束を全うすることができなかったら、私はこの動物たちのように真っ二つに切り裂かれても何一つ文句を言わない。ですからこういった契約というのは非常に重要な約束を、契約をするときにこういったことがなされたんです。けれどもこんなふうな契約というのは対等な者同士がこういう契約を結ぶんだったら分かりますし、また目上の者が目下に対して結ぶんだったら、いや反対ですね、目下の者が目上の者に対して結ぶんだったら分かります。けれども目上の者が目下に対して結ぶときにこんなことをする必要ってあるんでしょうか。どうしたらあなたのおっしゃるその約束が、契約が、履行されるというか、それが 実行されることを私は信頼したらいいんですか。目の者がそう言われても、いや、私は絶対にそれをするから信じなさい。それで済むんですよね。まして相手は神様なんです。作られたものにしか過ぎない、被造物であるアブラハムが、神様に対してどうして私はそれを信じたらいいんですか。そんなこと言われても、神様は、お前はただ私を信じればいい。そうおっしゃれば済んだんですよ。けど神様はそうはおっしゃらなかった。もし私がこの契約を守らなかったら私は命さえも捨てても構わない。そんな契約をまあある意味神様は結んでくださったわけですよね。実に神様からすると、ある意味屈辱的なことですよね。そんなことを神様は自ら進んでしてくださった。私たちが真に仕えている神様というのはこんな神様なんです。私たちを罪から救うために自ら進んであの十字架に向かっていってくださった。そして自ら進んで貼り付けになってくださった。最高の屈辱をまた恥ずかしめを私たちの代わりにお受けになってくださった、そんな神様なんです。そんな神様が今皆さんと一緒に共にいてくださってるんです。そんな神様が皆さんのうちに今いてくださってるんです。いかがでしょう神様、いかがでしょう。神様に用いられるために必要なことは自分自身の知恵や知識や力を増し加えることであったでしょうか。少しでも若返って健康になることが神様に用いられるための方法だったでしょうか。また最新の方法で何か特別な新しい方法を見出してその上で神様に仕えていくべきだったでしょうか。違いましたよね。まず自分自身をしっかりと神様の前に清め、そして御言葉に対して忠実に歩んでいくこと、神様は自分を用いてくださるということを喜んで一つ一つ成していくということでした。最後になりますけれども、実はここのモーセの召しに関する箇所というのは私にとっても非常に感慨深い聖書の御言葉です。というのは自分自身が信仰を持ってあとずっと持ってたこのフルタイムの働きについていきたいというその思いがあったわけですけれども、10年間特に最終的にその献身の思いというのをするときに一番こう問題として考えてたその私のこの喋る癖っていうんですかね、どもったりする、詰まったりする癖っていうのがあるせいで、ずっとその思い悩んでた時があるんです。でそんな時に、この出エジプト記の4章の御言葉、少し前にお読みしましたけども、4章の10節以降、モーセは主に申し上げた。ああ、主よ、私は言葉の人ではありません。以前からそうでしたし、あなたがしもべに語られてからもそうです。私は口が重く舌が重いのです。主は彼に仰せられた。誰が人に口をつけたのか。誰が押しにしたり、耳しにしたり、あるいは目を開けたり、盲目したりするのか。それはこの私、主ではないか。さあ、行け。私があなたの口と共にあって、あなたの言うべきことを教えようと。そんなふうな、御言葉からいろいろと考えさせられたんです。確かに、モーセのような偉大な信仰者と、私とは大きくかけ離れています。また、モーセが言う、私は口が重く舌が重いんですというそのことと私のこの話す癖とはおそらく違うというふうに思います。でも共通していることっていうのは自分はこれができない、自分はこんな問題をこんなハンディキャップを負ってるんだ、こんな状況にあるしこんな問題があるんだ、いろんな言い訳をして神様の前になさなければならないこと、しない言い訳をしていたり、そこから逃げてしまってはいけないということなんです。だって、私たちができないとか、私たちが持っている問題であるとか、私たちが能力が足りないことっていうのは、全部神様はご存知なんですよね。そういったことを全てご存知の上で、神様は皆さんのことを救い、そして皆さんをここまで導いてくださっているんです。皆さんはここまで訓練してくださってるんですよね。 いろんな経験を、中を見やす、経験の中を皆さんを通すことによって、じゃあ私たちこんな風に祈っていくべきじゃないかなと思います。神様、こんな問題が私にはあります。こんな弱さがあります。でも、そんなことは神様十分、いや、すべて神様ご存知です。こんな私でも少しでもお役に立てるんだったら、私にできることがあるんだったらどんなことでもいたします。神様どうぞ私を用いてください。そんな風に祈っていくべきじゃないでしょうか。そう謙虚になって祈っていくときに、私たちができることっていうのは、ひょっとしたらもっともっといろんなことがあるかもしれません。お一人お一人がその神様の前にそんな祈りを捧げてくださることを心から願っていきたいと思います。最後に祈りを持って今日のメッセージを終わりたいと思います。愛する神様、あなたがここにいるそのすべてのものをあの罪から救い出してくださり、またすべての必要を与え、また様々な訓練を与えてくださったことを心から感謝申し上げます。ある時には辛く悲しいところを通ってまいりました。神様どうして、そんな風にばっかり思ってしまう、時もありました。けども神様、今思い起こしてみると、それがあったからこそ、今の私たちがあるわけです。それがあるからこそ、今私たちは、そういった部分からいろんなことを学び、私たちがより高ぶったりすることがないものへと変えられました。さまざまな経験をあなたが良しとして与えてくださったことを心から感謝申し上げます。最初は今度は私がそういった経験を通して自分自身がいかに弱く愚かなものであるかということを思い知った、その後そんな神様がそんな私たちを今もなお愛してくださり、憐れんでくださり、最善のことを成し続けてくださっている。そして今その神様が共に私たちといてくださっている。そのことを励ましに思い、その神様の前に恥ずかしくないことを一つ一つ成していくことができますようにお働きください。ここにいらっしゃる皆さんだけでなく、あなたがお救いになってくださったお一人お一人を、どうぞ神様のその御業のためにお持ちになってくださいますように、心からお願い申し上げます。それによってますます、あなたの御栄が大いに表されますように、このように尊い主、イエス・キリストの御名を通してお祈りします。アーメン。